こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして、生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで、未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストはアスカさんです。
イエーイ、どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アスカさんは私ほぼ初めましてで、
はい、
前々回かなに出演いただいたゆかさんにご紹介いただいて、今カナダからですかね。
あ、そうです。トロントに住んでます。
はい、はい、出演いただいております。はい、よろしくお願いいたします。
ちょっと緊張してます。
本当ですか。
そしてすごい、ちゃんと喋ってるんですね。一番最初の始まり、何かレコーダーだと思ってたからちょっとびっくりして。
そうそうそう。これ最初と最後、いや撮りゃいいんですけど、なんかちょっと噛んだりする方がしてる時あるから面白いかなと思って。
面白いと思って。
そうなんです。はい、じゃあちょっと簡単にいきなりなんですけど、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。私は、はい、アスカです。愛知県の犬山市出身で、どこから行ったらいいんだろう。この間、ちょっと前にそのいろはさんが書いてた、一人の女性がエンジニアになるまでっていう記事を見て、ちょっとそれに沿って書いてみようかなっていうので書いて、おそらくそれを見ていただいてっていうのもあったと思うんですけど、そうです。今は、私は大学で英語を専攻して、でその後、カナダにトロントに来てエンジニアにブートキャンプに行ってエンジニアになって、で今は、1年半ぐらいエンジニアとして働いてます。で今は、ウェルスシンプルという会社で、フロントエンドプラットフォームエンジニアをやってます。はい、
ありがとうございます。めっちゃかいつまんでくれた。どっから聞こうかなと思ってたんですけど、
うん、
やっぱ一番最初っていうか、まあちっちゃかった時からお話を伺いたいなと思って、う
ん
う
ん、はい、
はい、さっきご出身が愛知県の、
はい、犬山市というところなんです。はい、
でっていうお話あったんですけど、なんで、その時にはなんていうか普通の幼稚園保育園みたいなところに通ってた感じですか。
あ、そうですね、保育園、近所の保育園に行ってましたね。
小さい時はそこに通っていて、でそのまま地元の小学校に通ったみたいな感じですか。
あ、本当にそうです。そのまま地域の小学校で、犬山のところ、犬山の城下町があるんですけど、一応お城が有名なところなので、そこの城下町があって、そこにある小学校に通ってました。
だからその時には、ごめんなさい、Google が、Google フォームをいつも線を抜き忘れるんですよね。ピコッとか言って話に入りたがるから、すいません。はい。で、その時には、まあ、地元の地域の小学校みたいなところで、まあ、近所の子と遊ぶみたいな感じでしたかね。
うんうん、そうですね。
うんうんうん、
そうですね。大体近所の友達と大体外で遊んでました。うん、で私一人っ子なので、うん、大体他にいる、なんだろう、近所の子たちが友達って感じです。
うんうんうん。いや、アスカさんのノート読んでて、
はい、
サッカーの話がすごい印象的で、一番最初にサッカーやり始めたのは何歳ぐらいなんですか。
小学2年生の時に、うんうん、たまたま近所の、なんだろう、友達というか、うん、友達がサッカーやりたいんだけどやらないって、その子も女の子だったんですけど、女の子でサッカーしてる子があんまりその時いなかったかなので、うんうん、その地元の少年団で始めたいっていう話だったんですけど、そこにいなかったので、うんうん、なんか一緒にやらないって言われて、じゃあって言って体験で行ってみたら結構楽しくて、そのまま、うん、じゃあって言って毎週土曜日かなに練習に行って、うん、って感じでした、うん、
か地域のサッカーチームみたいな部活っていうよりは。
そうですね、地域の少年団っていうんですけど、うん、なんか、うんうんうん、一応なんか、ボラン ティアというかママさんパパさんたちがボランティアでやってなんか、コーチをしたりとかってしてて、
うん、
で、だいたい小学校ごとにチームがあるのでそ
うい う
子同士で、試合したりとかっていうのをしてました、
うん、それは男女混合チームなんですか？
そうですね、とはいえ、うんうん、女の子はかなり少ないんですけど、うんうんうん、男女の混合チームでやってました、
うん、まあ小学校、まあ、2、3年生ぐらいだとまあそんなに体格差もないしみたいな。
そうですね、私しかも背がめちゃ高かったので、
うん、
当時から、
うん
で
うん、
結構 強めになんかフィジカル的になプレイヤーでやってました、
うん、そうかそうか、だからその時は初めてサッカーに触れて、
うん、
楽しいみたいな感じですか？
そうですね、でも結構もともと運動神経が良かったので何やってても大体楽しかったんですけど、
おー、すごい。
でもサッカーは何だろう、うん、結構合ってたのかな、
あ、うんうん
うん、一緒にやってた子たちも割と仲良くしてたし、
うん
うん、そこでかな。
でそのままそれって大体いくつぐらいまでやるものなんですかね、その地域のチーム
っていうの。あ、地域のは、
うん、
小学6年生までは一応入ってはいたんですけど、うん、そう、多分そのノートにも書いてたんですけど、小学4年生の時になんか地域でトレセンっていうのがあるんですけど、うん、トレセンとはなんかトレーニングセンターの略で、
うん、
なんだろう、試験があってそれをパスしないと入れないっていうのがあって、なんで一応地域選抜みたいな形でそれに選ばれてやったって思ってたけど、
うん、
なんかやっぱり他の子たちと自分が比べてあんまりうまくないなっていうのはちょっと思ってて、その他の選ばれた子たちと比べて、うん、でそう、うん、近所のお兄ちゃんになんだろうアスカが選ばれたんならなんかレベル落ちたなみたいな、トレセンもみたいなこと言われて、ちょっと悔しくって、でそれで確かそう、それをお母さんに言って、うんうん、でそう、母がじゃあ他のチーム見てみようかって言って、で名古屋ですごい強い女の子のチームがあるんですけど、うん、名古屋 FC レディースっていうところがあって、
うんうんうん、
そこで、そこ私は犬山市に住んでたんですけど、そこから名古屋まで小学校、うん、4年生かなの時に通い始めて電車で、
うんうん、
で週に3回ぐらい通い始めてました。
うーん、じゃあその地域の、トレーニングセンター、トレセンは男女混合のチームっていう、
あ、そうですそうです
ことだったんですね、
うんうん、
なんだけど、うん、犬山市から名古屋市ってどれぐらい遠いのかな、名古屋って。
でも1時間弱かな。
いや、まあまあ遠いですね、
うん、そうですね、
これ通うのは結構すごいな
そうですね、その一緒にもともとサッカーをさ一緒に誘ってくれた子も一緒に通ってたので割と心強かったんですけど、
そっかそっか、
うん、
じゃあその女の子の友達は一緒に、最初にサッカー始めた子も一緒にみたいな。
あ、そうですそうです、
うん、一緒に。その子もトレセンは一緒に行ってたん
ですか？あ、その子も年齢が一つ上だったので、うん、一緒のチームではなかったけどその子もトレセンに入ってました、
うん、うーん、そっか、じゃあ結構彼女がいたっていうことはなんか割と大きかったかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、一人きりじゃなかったみたいな。
そうですね、やっぱ誘ってくれたし、うん、その後もずっと、うん、一緒に女の子同士やってこうみたいなのはちょっとあったかもしれないですね、うんうんうん、
そっか。でもなんか男女混合チームに受かったからって言ってなんかちょっと意地悪じゃないですけどなんかそういう風に言われるのってなんかちょっと嫌だなって感じしますね、
うん、まあそうですね、それは、うんうん、まあでも、まあ、よくあったことといえばよくあったことだったんですけど、うん、
私サッカーのこと全然分かってないんですけど、
うんうん、
あの男女混合チームっていうのは小学校だと当たり前なものですか？
そうですね、そういう子が多いと思います、
うんうんうん、
そもそも女の子だけで集めるのが結構難しいので、その名古屋 FC も名古屋中から集まってるたり、うん、そう、私みたいに結構遠くから来てる子もいっぱいいたので、
うん、
それでやっとチームになるぐらいなので、
うん、そっか、
結構もうやっぱきっかけとして始めるときにここの女子チームで始めるっていう子はかなり少ないんじゃないかなと思います、うん、そもそも、うん、
そっか、人数比が違うっていうことですかね。
そうですね、
やっぱり男子の方が、サッカーやる子の中では割合が多いっていう、
多いですね。
どのぐらいなんですかね。
どんくらい
9-1 とかそういうレベル91
とかだとは思いますけど、
そういう感じ、
私のいたその少年団は、私の学年は私が一人で、それがだから一学年何人いたかな、10人15人ぐらいかな、いたかな、で、そう、私一人で、私の上の子もその子一人だったし、多分その上はいないかな、し、っていうぐらいでした。今はもうちょっと増えてるかもしれないですけど、
そうか、なんかね、みんなもっとスポーツもですけど、こうフラットにやれるといいなと思ったりとかしつつ、ありがとうございます。
いやいや、
ちょっと一旦サッカーの話そのままお伺いしたいんですけど、
はい、
で小学校はその名古屋のチームまで通いつつ、中学でも続けたいなっていう。
そうですね、小学校で結構、本当にその名古屋 FC が強いチームだったので、全然まだまだやりて、結構本当にエースみたいな感じでフォワードのですごい点を取るみたいなのをやってたので、結構楽しくて生き生きしてたので、じゃあ中学も続けたいねっていうのを言ってて、ですね、で続けました。で、でも、でそのそれもこれはちょっと両親に感謝なんですけど、私が行ってたち、その中学に上がったってからはクラブチームの伊賀 FC っていうプロリーグ、プロのチームがあるんですけど、そこのユースチームに通わせてもらってて、なので、そう、犬山から三重県まで通って、
あれもっと遠くなってる、
さらに遠くなって伊賀ですね、
伊賀市
っていうところまで親が、
1時間どころか2時間以上になっちゃった。全然遠い、
めちゃめちゃ遠いんですけど通わせてくれてて、そうなんです、
これはすごい。え、片道2時間はかかっちゃうってことですね、車で高速使ってでも、
そうなんです、大変だったけど、でもそこチームはやっぱりそう、全国大会とかも行けてて強かったし、
やっぱり、そっか、だから中学は全然違うとこだったってことですね、地元とかですか。
そうですね、
中学とだから関係なく伊賀まで行ってたっていうことですね。
そうなんです、
すごい。へえ、そうすると平日も練習とかあるんですかね。
平日が、確かでも平日2回と土日かな。なんで
学校終わったらすぐ。
そうなんです。そう、
いや、学校終わったら車で迎えに来てくれてとかなのかな。お家からじゃ、
家からすぐにもういきなり、そうですね、大体家、迎えに来てもらって家に帰って、帰って準備してかな、ですぐにもう出て、でやっと練習間に合うかぐらいな感じ
でした。そうだ
よね、
で終わったらまた
帰って
ご飯作って食べてみたいな。へえ、中学って何時ぐらいに終わるんだったっけな。
中学何時だったかな、4時とか
5
時じゃないかな。
ですよね。
で、多分、何時から7時、9時とかあったかな、練習が。
ひぃ
ー、本当にそんな感じでした。
ご飯どころじゃないね、だから。
なんで、車でご飯食べたりとか。
大変。
そう。でも私は全然なんか行ってるだけなんで大丈夫なんですけど、親が本当に大変だっただろうなって今考えると
、今思うとね、
本当に。
すごい。いや、でも、それだけやっぱね、楽しくやってるっていうのも、ね、見てたら分かるだろうし、しかもね、実力もねついてきてるっていうのも、
そうですね、
見たら分かるしっていう、
そうですね、
あと
中学の時にって、ナショナルトレセンっていうので、そのなんか女子の全国 の、 そのトレーニングセンター、トレセンみたいなのにも選ばれて、 で一応なんだろう合宿に行ったりとかトレーニングキャンプに行ったりとか。
それ超すごいやつじゃん。
そう で、まあ、でも結構な人数選ばれてたんでそこまでとはないんですけど、でも割とそうですね、うん、
えそれってあれですよね、うん、日本代表とかになるような人とか
の日本代表のに選ぶ人を選ぶその前手前ですけど手前かなっていうのとかに、
すげえくない？マジかすごいね。いや、うん、そうするとなんていうか、まあ、地元のね最初の小学校のチームだと学年に自分一人しか女子の選手いないみたいな状態から、
うん、
もうそれぐらいになってくると、あ女子の選手いっぱいいるんだみたいな。
そうですね、うんうんうん、その時にそうやっと女子のチームに入って、
うん、
しっかりそう女子の相手チームも女子だし自分チームも女子だしっていうのでやってましたね。でも中学までは多分、男の子とやってる子もいました。この子のチームでやってる子もそうですね。あとあ私も、うんうん、あと週に1回か2回男子チームで練習させてもらった、
うん、
近所の男子チームで練習させてもらってました。
だから
そこら辺までギリギリ体がついていけるぐらいかな、うん、高校まで行っちゃうと多分結構厳しいんですけど
男女差、ね、
中学ぐらいも、あ、そうですそうです、男女差的に、うん、
なるほど。で、中学の時は、まあ、伊賀まで通っていて、
はい、
高校も引き続きですか？
で、そうで高校で、そうです、中学3年終わってじゃあ高校どこにしようって言って、うん、結構、うんうん、なんだろう日本中に寮がある高校がたくさんあって、
ほうほう、
その寮に入ってサッカー漬けの毎日を送るみたいなのが結構高校のよくあるパターンなので、そういうところに入るのが結構一般的なんですけど、
うんうんうん、
そこのうち一つの本当に一番強いところに行って、うん、それが宮城にあるところなんですけど、うん、
宮城？
宮城じゃない
どんどん遠くなる
なんですけど、そう、そこに行きたいって言って入れてもらったんですけど、うんうん、でもちょっとその時からちょっともう疲れてきてて、なんかなんとなくなんか自分そんなにサッカーに情熱あるかなどうかなっていうのもちょっと思ってたし、あとなんか、うん、だんだんあの頭を使うようになってくるんですよ中学以上になると。
あ、
体だけではやっていけなくて、なんかその足の速さとか単純な強さよりはなんかもっとどういうスペースを使ってやるかとか、
うんうん、
なんかそのポジションをきちんと配ったり、うん、なんか周りをしっかり見てとか、うん、そういうなんだろう、
うん、
なんだろうな、技術的なものが結構必要になってきて、
うん、
でそこがなんか全然ついてきてないなっていうのがちょっと自覚はあって、
うん、
でそれはちょっと思いつつも、まあでもこんだけそう本当に2時間かけて送ってくれてるわけだから、うん、ちょっと、うん、もうちょっとやってみようかなって思って、そうで、うん、本当に一番強い高校に行ったんですけど、
うんうんうんうん、
でそこで本当入ってすぐぐらいでもう結構なんだろう、ちょっと鬱じゃないけどなんだろうな、もう全然やる気もしないし、でいきなり結構初期の時にちょっと怪我しちゃって、
あらららららら、
そう肉離れみたいになっちゃってちょっと休まなきゃいけなかったりして、でしかもそれで寮でサッカー漬けなんですけど、本当に朝起きて学校行って学校すぐ終わったらもうすぐ練習行って、で多分寮帰るの10時とか
7時
とかが戻らない、でなんかもう次の朝6時とかに起きるみたいな、本当にそういう生活で、でちょっととそうですね、もう結構燃え尽き症候群みたいになってたので精神的にちょっと無理だなと思って、で、
うんうん
う
ん、
そうですね、親に連絡してもうごめん本当に無理だからやめさせてくれっていう風に言って、でそう本当に申し訳ないなと思いつつも、いやいやいやいや、そうやめさせてもらって、
うんうんうん、
でそうですねっていうので本当に2ヶ月半ですねそれまで、うん、結構早かったんですけど、やめちゃいました。うんっていう、
やっぱり厳しい世界なんですね。
そうなんですよね、うん、やっぱり本当にサッカー好きで、
うん、
どんだけでもやるぞっていう子だったらもう本当に最高の環境だと思うんですけど、そこは、
うんうん
う
ん、
でもそうどうかなって思いながらやってる自分としてはもう全然、う
ん、確かにね、
うん、やっぱり周りがすごいので、なんかその努力の仕方が全然違うし、
いやだって15歳とかでしょ。
そうですね。
いやーすごいねやっぱり15歳でもうサッカー1日本当にサッカー漬けで、
そうですね、
それ以外のことはないみたいな。
もう本当にそうです。週に1日月曜日の、放課後だけが休みみたいな、でそれ以外はもうずっと本当に日ももちろんだし、
そっか、やっぱ強豪校というかそういうところはもうやっぱそういう生活なんすね。
そうですね、
すごいね。そういうところから本当になんかもうサッカーで生計を立てていくぞっていうか、もうそういう考えじゃないかもしれないけど、もう人生でサッカーをやっていくぞっていう人たちとかはやっぱそういうところに行って迷いなくやるみたいな感じなんですかね。
ですかね、うん。
周りの子たちとかやっぱそういう感じでした？もうなんか迷う、大変は大変だけど頑張るぞみたいな。
そうですね。結構やっぱサッカー好きな子が多かったかなと思います。周りの、その本当に2ヶ月半しか一緒にいなかったんですけど、その子たちを見てるとやっぱりそうサッカーが好きで、サッカーできて嬉しいっていう子たちで、でいろんな他の選手から見て学ぶぞみたいな子も多かったので。なんかやっぱちょっと心構えというか全然違うなっていうのはちょっと感じてて、そうですね、
すごいね。いや変な話、そういう学校だと、授業とか普通にあるんですか？勉強の授業
も。そうなんです、それは授業もちゃんとあるんですよ。
大変だな、
本当に大変だから、だから卒業生たちは本当に尊敬します。よくやったなって、
そっか、まあ、中学も普通の授業って言ったらあれですけど、普通に中学の、勉強はやるわけですよね。
あ、そうですそうです。
やってて、で高校も普通に、高校の勉強もしていてみたいな
状態で、そうですね。
そうするとその辞めた後っていうのは、まあ、転校みたいな形になる。
そうなんです。そうで、辞めてもう本当に結構意気消沈というか、もうなんかこれから何、今までサッカーばっかやってきて何したらいいんだろうみたいな風にはなってて、でそうで、でも結局 それもまた母が調べてくれたんですけど、なんか公立の高校とかに転校するには、その欠席とか、でなんか空きがない限り転校ができないらしくて、
そうなの？
そうで、そうなんだ、公立とか私立とかそうらしいので、だったらそうもう1年遅らせてまた受験して公立とかの高校に行くか、どうしようねみたいな話になって、で、そうで私の親戚で通信制の高校に行ってた子が人がいたので、でそこの高校見てみるって言って。通信制だったら受け入れしてくれるところが結構あ、みたいだったので、じゃあ何個か見に行こうかって言って、で見たうち、そうその、親戚の人が行ってるところ行ったら結構よくって、なんだろう、本当に年代が幅広いんですけど、なんかみんな真面目に授業聞いてたし、
なんか
ちゃんと静かに勉強できそうだなっていうのは思って、なんかそれで決めました、
通信制の高校っていうのは、夜間とかではなくて、
あそうなんです、通信制は、私の時は一応なんか郵便、NHK 学園という高校に行ってたんですけど、
ほうほうほう、
その NHK の高校講座ってご存知ですか？あ、
なんか、はいはいはいはい、
それを見てなんかレポート、紙のレポートを書いて、で郵送して送るっていう形で、それをもとに成績とかを決めたり、でそれプラス月に1回か2回かなのスクーリングがあって、土日のどっちかに1回だけ、市内、名古屋市内の高校を借りて授業を、対面で授業をするとか、あとテストも対面かなってやるっていうのはあります。
そっか、じゃあ程よく、なんだろう、程よく家、程よく学校みたいな。
あ、そうですそうです、
へえ、そうなんだ。じゃあ全く合わないわけじゃないんですね。
あ、そうですね、月1、2回は友達とも会ってって感じですね。
いや、なんか通信制ってなんていうの、まあ、今のリモートワークみたいな感じでやるのかなって、
まあ、でも本当そんな感じです。
へえ、
うん。
でもなんか人に会えるっていうか、
ああそっか、ね、そうですね。
のがあるのはちょっといいなと思って。
うんうんうん、
完全に一人だけで受けるっていう感じとまたちょっと違うというか。
そうですね。
うんうんうん
うん。一応スクールで会えますね。
うんうんうん。なるほどなるほど。そうするとそこで大卒あ違う高卒資格みたいな取れるみたいな。
あそうですそうです。で3年間で高卒資格が取れて。
うん、うん。
なので。で私は大学に行きたかったので、
うんうんうん、
それ一緒に大学の受験勉強もしつつ、
うん、
っていう形でやってました、うん
うんうん、いやすごい。でもこれ自分言うてもかなりの分量自分でやんなきゃいけないじゃないですか。
そうなんですよね。そう、それは本当に大変だったし、
結構強い心が必要っていうか。
そうですね、
うん、なんかサボろうと思えばいくらでもサボれちゃうから
本当にそうでした、
ね、
う
ん、それで大学受験するぞってなると自分でちゃんと決めてやんないと、
うん、そうなんです
難しいですよね。
そうです。なんで何だろう、夏期講習とか、 なんか塾とかの、うんうんうん、そういうのは参加したりしてました、うん、一応、うんうんうん、モチベーションを保つというか、
うん、うん、確かにね。
そうですね。
いや、一人だけだとね、うん、なかなか大変ですよね。
そうですね。
そっか。じゃあもうそこで通信制の高校に入ってからはサッカーとは一旦区切りというか。
そうですね。もう全く全然サッカーとは触れない生活をしてました。
うん、そうか。
うん。
どうでした？生活結構ガラッと変わったと思うんですけど。
そうですね、ガラッと変わって、で髪とかも伸ばし始めて、うん、それまで本当にずっと短いショートヘアだったので、うんうん、じゃあ一回伸ばしてみようかなと思って、そう伸ばしたりとかして、
うん、
でそう、あ、そうそう、この間おかゆさんですか、
が
多分出た時に、うんうん、なんかジッパーの話をしてたんですけど、はい、私すごい好きで
本当に
そう、そういうのとかもハマって
パチパチズでしょ、
パチパチズそう、多分そう
か、
もう、うん、
おしゃれみたいな
こと、そうそうそう、そういうのをやっなんか瀬戸あゆみちゃんとか、
あ
キャリーパミュパミュとかそういうの
を見
てて、そうですね、そういうのもハマってやって、
うんうん、
あとなんだろうな、あとはそう、オオカミがすごい好きで、その頃から、
なんだろう、それ何だったんですかね、
ちょっとそれは何だったのか分かんない。でもなんかもののけ姫がもともと好きだったんで、それでなんかずっとなんか、なんだろう、モロの
うん、
子供たちに乗りたいみたいなのはすごい思ってて昔からだからそれが夢だったのもあって、でそう、世界の果てまでイッテ Q を見てたんですけど、
テレビの、
あ、テレビの、うんうん、そうですそうです。それで妹さんが、
うんうんうん、
北欧の動物園で狼に触るみたいな企画があって、うん、何これこれこれだみたいになってこれを私はやるんだって思って、
うんうんうん、
そう、そこからなんかそう、北欧に行ってみたいっていうのはすごいずっと思ってて、
そこは
そこ思ってました。
へー、うん、面白いそっか、じゃあなんかその狼好きみたいのは、
うん、
なんか子供の時からまあもののけ姫とかで好きだったけど、
うん、
触れるんだみたいな、
うん、そうですね、そうあってなって、そこから結構調べて、本当に狼とか、うん、なんか野生動物を研究したりとかすることはできるのかなって調べた時に、うんうん、でなんか北海道で、
うん、
狼を飼ってるというか、なんかなんだろうな、放牧じゃないけど、その、うん、北海道の大きい敷地を借りて、うんうん、そこに狼たちを放牧させて、
うん、
その環境について調べている方がいるんですけど、
うんうん、
その人のウェブサイトをなんか調べてたら見つけて、
うんうん、
でそんなことできるんだって思って、で見てたら、うんうん、その人の経歴を見てたら、なんか英語科専攻ってなってたんですよね。もともと英語専攻だけど、その英語を学んだ上で海外に行って、で環境学とか、うん、環境野生 動物学とかかなんかそういう環境学とか学んでて、うんうんうん、あそういう手もあるんだっていうのも思って、うん、じゃあ多分私今理系のなんだろう数学とかすごい苦手だけど、
うん
まあ、英語だったらいけると思うから、
うん、
じゃあ英語専攻してみようかなっていうのもそこでちょっと一個きっかけになりました
まさかの狼狼触りたい狼乗りたい英語やった方がいいかもしれないからの英語
そうそれかなり強い動機で、まあ、もちろん他にもいろいろあったんですけど英語を学びたいっていうのは、
うんうんうんうん、
中でもそれは結構強かったですね、うん、
面白すぎる、うん、ちなみに他の動機っていうのは海外行ってみたいとかなんか
そうい うのあったんですか？そうですね、もともとサッカーをやってた時に、うん、結構海外リーグの試合を見てたんですよね、うん、でそうマンチェスターユナイテッドって言うと、はい、クリスティアーノ・ロナウドがすごい好きで昔から、うんうんうん、で、うん、そうそのファンだったから行ってみたいなっていうのはずっと思ってて、うん、そのマンチェスター、
うん、
マンチェスターとか、
うんうんうん、
あとヨーロッパの人たちが結構出てる試合をよく見てたのでそういうところ行ってみたいし、
うん、
そういう人たちとコミュニケーション取ってみたいなっていうのがもう一個と、うん、あともう一つ、うん、そうその通信制の学校に行った時に本当にいろんな年代の人と会って、うんうんうん、結構その本当にサッカー上手いかどうかで他の人判断してるような子だったので、うん、サッカーしかしてないから、うんうんうんうん、でその時になんかなんだろうこうやなんだな戦後すぐだったからあんまり勉強ができなくて今やっと本当70代とかになって高卒資格を取るために来てるんだよとかっていう話を聞いた時に、うん、へーみたいなそんな人もいるのかみたいなとかそういう驚きがあってでこれもし英語喋ったりとか他の言語を喋っていろんな国の人と交流したらこういう驚きがいっぱいあるんじゃないのっていうのも思って、
うんうん、
なんかそしたらもっと世界とか視野が広がるかなっていうのはすごい思ったのでそれも一つの動機でした、うん
うん、なるほどね
いろいろ そこら辺ですね、うん、が動機です、うん、
ありがとうございます、うん、そっかでじゃあ英語は力を自分的にも入れていて、
うんうん、
で大学受験もそうすると英語専攻の学部とかを中心に
受けてそうですそうですまさに、うんうん、そう英米語学科 を探して受けてて、
うん、
で英検を取るの私結構なんか好きだったので英検は結構取ってて、
うん、
英検準2級か2級か忘れたんですけど、うん、それを持ってると、うん優遇して入れるよう なんだ入試制度があったので、
うん
うんうんうん、それに応募してそしたらそれ で,、それで確か作文かな作文と面接とかがあって、うんうん、で それで受かってじゃあそこに行こうってなりました
いやすごいサッカー好きの毎日から行って
かなり変わりましたね
うんそっか、うん、で大学に入学してあそうすると大学東京ですかね
あ大学名古屋です、
うん、あ名古屋
名古屋の、うんうんうん、はい
あじゃあ犬山から名古屋に
はい通ってました、ま
あそれまでもね名古屋にはあのサッカーでも通っていたし
あそうですね、うん、全然平気です、はい、
確かにね伊賀とか宮城に比べれば近いよね
そうですね
だいぶそうかそうかで大学通いつつ結局オオカミはどうなったんですか
オオカミは それで、うんそのオオカミをオオカミに会いに乗るノルウェーにだったんですけどノルウェーに行くためには、うんうん、なんか欧米の方に留学したいなって思っててその選んだ学校が留学に強い学校で、
う
んうん交換留学制度とかで、うんうん、その1年間の学費向こうのなんだろうな大学の学費は私が行ってる大学の学費は払うんですけど、
うんうん、
向こうの学費分は免除するし居住費とかも出してもらえるような奨学金制度がある大学だったので、
うん、
でそれのスコ一定のスコアをパスすればそこで奨学金が出て留学できるよっていう大学だったのでそこの制度を使おうと思ってすごい結構頑張って勉強して、うん、でアイルランドに留学することになり、うんうん、でそこに行ってで その後そうですね、無事にそのノルウェーに行って、
うんうん、
その、ポーラーズっていうところなんですけど、そこに行くことができました。
ポーラーズっていうのはなんかその狼がいるところ
なんですか？あ、狼がいるところで、そう、狼キャンプをできるところなんですけど、
狼キャンプへえ、そこはなんだろう、自然公園みたいなところですか？
そうですね、北極、直訳すると北極動物園みたいな。あ、そうそう、あ、そうです、そうです。
すげえ。
というところで、そう、狼と実際触れるみたいなのがあってですね。
ついに念願の、
ついに、はい、触りました。感動。
そうか、うん、どうでしたか？触ってみて。
なんか柔らかいけど、なんだろう、強いというか。だし、なんかでも本当に、なんだろう、なんか本当に美しいので本当に触れて嬉しかったし、うんうん、感動したんですけど、うんうん、なんかちょっと一息ついちゃって、その後はそんなになんか惹かれなくなってしまいました、うんうん、まあ、でも今ももちろん好きなんですけど、
うん、
なんだろう、
ここまで来たみたいな、
ここそうですね、なんかやりきった感が
いやでもすごい、しかもね、あのアイルランド経由だから、ちょっとなんかまあイギリス、まあ、あの一緒にしたら多分あのそっちの人にはめっちゃ怒られると思うんですけど、もうマンチェスターも若干近い、日本よりは場所を経由していっている。
そうですね、
うんうん、いやーすごいね、狼にまでの道のり英語専攻狼までの道のりでついにタッチするところまで行ったっていうのは熱いですね、うん、
そうですね、
いいな。で、交換留学の間はなんでそのアイルランドの学校、
はい、
期間的にはどれぐらいなんですか？
9ヶ月間でした。
うんうんうんうん、
でまあ1年弱って
感じですね。9ヶ月か、結構長い。その間なんかあの周りの同級生みたいな人は現地の方が多いんですか？
現地ですか？
あ、現地、
現地の
人、アイルランドの人。
そうですね、一応学部の授業を受けるっていうのが、
うん、
受けるコースだったので、うんうん、その現地生にそう混じってコースを受けてました、一応その期間中は、うんうん、でももう全然ついていけないんですけど正直、
まあ、あの英語の授業だよね、
英語、全部英語の授業で、しかもアイルランドってかなり訛りが強いんですよね。
あー、なるほど。
なので、そう、アメリカ英語でしか練習してなかった、うん、私には全くついてけず、うん、でその時もあの日本人の先輩に助けてもらいながら、
うん、
もうその人と一緒の授業を取らせてもらって、
うんうんうん、
なんとなく その人がやってることを見つつ、あ、こうやるのかなみたいなので、
うん、
そうやってましたね、う
ん、そっかそっか。なんか現地のお友達とかできましたか？
意外とアイルランド人の友達があんまりできなくて、
うん、
結局そうですね、結構 なぜかブラジル人と仲良くなりで、うん、そうなんで今の夫ともそこで会ったんですけど、
え、なんと
そこで、そう、大学の寮が一緒で、
うんうん、
そう、そこで会って、そうですね、うん、
なんかちょっと踏み込んでしまうんですけど、
はい、
夫の方は日本の方ですか？
あ、がブラジル人なんです。
あ、そういうこと？
そうそう、そういうこ
と。面白すぎる。アイルランドであったんだ。
そうなんです。
へえ。そっか。いやでもそれめっちゃ人生の転換期じゃん。
そうですね。
うん、
大事な期間です。
ね、うん。うん。そっかそっか。で、アイルランドの生活そのものはどうですか？その日本から離れてっていうのはさすがに初だったと思うんですけど。
ああ、そうですね、うん、海外で滞在したのは初めてだったし、
うん、
多分結構、
うんうん、
身の回りのことはあんまりできてなかったと思うんですけどまあでも友達はまあできたし、そのアメリカ人の子とか、うん、あと日本人と、うん、ブラジル人と、どうだろう、うん、中国人とか、なんか結構でもインターナショナルな、なんだろう、うんうん、アイルランド現地人はあんまり知り合いなかったんですけど、
うんうん、
もちろんいるんですけど、なんて言うんだろう、
うんうん、
結構アジア人が浮くというか、
は
っていうのかな、よっぽどアジア人とか日本に興味がある子じゃない限りはあんまり、うん、なんだろうな、ちょっと 目を合わせづらいみたいなのがちょっとあったりもして、
そっかそっか、
うん、
うん、ちょっと壁がある感じだった
ちょっと壁がありましたね、うん、多分なんか、ね、なんだろう日本のなんだろうな多分日本の普通の大学その国際大学とかじゃなくて、うん、そういうところでの交換生とかも結構現地生と仲良くなるの難しいんじゃないかなって思うんですけど多分そんな感じだと思います。
そっかそっか。その時は住んでるのは寮みたいなところですか？
あ、そうです。大学内に寮があって、うんうん、そこに住んでました、
うん、うんうん。なんか買い物とかも多分なんていうの？あのアイルランドでするのは初だったと思うんですけど、
うんうん、
その辺とかはなんかあとなんていうの町の人とコミュニケーションしたりとかっていうのも初だったと思うんですけど、
そうですね、
うん、
結構その私が行ってた場所がリメリックっていうところなんですけど、アイルランドで第3の都市だったかな。でももうものすごい、うん、ちっちゃいんですよね、
うんうんうんうん、
なので本当に6時とかにお店が閉まっちゃったりとかしてで、うんうん、だいたいなんだろうな、もう牧草大草原みたいな
感じで、あー、なるほどね、
そこに羊がいたり、はいはい、寮内に牛とか羊がいて、たりとか
いい、ね、
そう結構そう環境的には結構好きだったんですけど私は、
うんうんうんうん、
うん、でもなんかなんだろうな、都市部から来るとなんかやることないなっていうふうにはなってたんですけどでも、うん
うん、ちょっとなんかのんびりした感じの環境ではあったっていう、
うん、そうですね、本当のんびりしてました、
うんうん、で9ヶ月終わって日本に帰ってで日本の大学に戻って就活みたいな感じですかね。
そうですね、行ったのが2年大学2年生の時だったんで、うん、帰ってあ違うかいや合ってるな、2年生で帰って3年生で、
うん
うん、そこから就活ですね。
就活はどうしました？
就活はそう初めはもう、うん、なんだろう、そう海外で働きたいっていうのはもともとあったので、
うん、
初めはもう新卒就活はしないでおこうと思って、
うん、
でそうなんかファッションにすごく興味があったので、ファッションスクールに、そうジッパーも好きだしファッションスクールに行きたいなと思って、
うんうん、
でそう私ちょうどなんか奨学金でなんか成績優秀者の奨学金みたいなのがもらえて、
おうおう
で学費が返ってきたのでその分でそれもそれを親がなんかそれも使っていいよ好きにって言ってくれてたので、
いい親御さん
すごく甘やかされて恥ずかしいですけどなのでそれでじゃあファッションスクールに行ってみようかなって思って、
うん、
で、
うんうんうん、
そこに、夜間のものに通ってでもそれもやりつつでも、その時その彼ブラジル人の彼と遠距離恋愛をしてたので、
うんうんうん、
その来る、来たり行ったり1年に1回、
うん、
来る、ブラジルに行くか、
うん、
日本に来るかみたいなのの、
うんうん、
その滞在費をも一応稼がないといけないなと思ってたので、
確かにね、
そうでバイトもしてて、
うん、
でしつつかな、でしかも卒論も書いてて普通の授業も取ってみたいなのもしてて、うん、でその後そうでしばらく経ってファッションスクールに行ってしばらく経ったんですけど、なんか私すごい絵下手だなって気づいて絵ってなんかもう本当に描くセンスがないし、なんか他の子たち結構まあまあの点数を取れてるんですけど、うん、私全然取れなくて、うん、ってなってできてて私もう全然センスないぞと思って、であとそうファッションスクールの担任先生にもそういう話をしてた時に、なんかその将来的にどういう道のりがあるんだろうか、うん、ファッション系で私も英語も喋れるし、うんうん、って話をした時に、
うん
うん、多分大卒でなんか商社とかに行って、うんうん、なんだろうな、いやバイヤーとか商社とか、
うんうんうん、
そういうか英語を活かせるような仕事職に就いた方が、
うん、
なんかなんだろう待遇的にもいいし、
なるほど、ね、
そういうのでもありなんじゃないのみたいなことも言われて、はいはいはい、もうすごい正直でいい先生だったんですけど、
確かにね現実的だよね、
現実的にそう教えてくれて、うん、あそっかって思って、でそっからやっぱりじゃあ就活しようかなって思って、でファッションスクールは結局 最終的には全部はやらず、
うん、
あの途中でそうやめてしまって、
うんうんうん、
でそこから就活を始めて、
うん、
で、全然関係ないんですけど、そうエンジニアリングの会社に、就職が決まって、そこで英語翻訳することになりました。
いやー、それ、ね、そのまずそもそも海外で働きたいなって思ってたっていうのは、うん、それは留学きっかけですか？
あ、そうですね、留学きっかけもだし、
うん、
なんか他の子たち、他に留学してた子たちが例えばバイトとかでもなんか海外で働いたっていう経験は一応ある子がちらほらいて、
うんうんうん、
でも私だから海外で留学したし学んだけど働いたことはないなっていうのはちょっと、うん、なんだろう、コンプレックスじゃないけど思ってやってみたいな一回はってずっと思ってたんですよね、うんうん、そう、それもありますね、
うんうん、
あとはそう彼がそうブラジル人だから、
うん、
まあ、なんかせっかくならどっか他のところで働いてもいいんじゃないのかなっていうのをちょっと思ってました、
うん、結構彼の存在大きいですね、そう思うと。
そうですね、うん、
うん、これめっちゃ関係ないっていうかすげえ素朴な疑問なんですけど、うんうん、ブラジルって時差すごくないですか？
そうですね、うん、
だって反対側だよね、どれぐらいあるんだろうと思って。
どうだったかな、でも結構、うん、ちょうど今カナダと日本と同じぐらいじゃないかな多分。
あ、そうか、
そう線上にはいるので、
うんうんうん、
同じなんでちょうど12時間差とかなんかそれぐらいで、そんなに都合悪くなかったような気がします、確かに。意外とい
や地球の裏側ってなんかすごいインパクトある、うん、そうか、だから翻訳なんですね最初のお仕事としては、まあ、その言語の方でお仕事をもらったっていう感じになるんですね、うん、です。じゃあそこで初めてそのエンジニアリングに、
そうですね、全然
に急に
そうです、初めてそこで同期と会って、うん、理系の子たちと、
うん、
でそこでそう理系の女の子もいて、
うん、
はあ、そうか理系の女の子いるんだって、なんかすげーみたいな、本当にいるんだみたいな、なんかそんなぐらいな形で初めて乗り合いました。
それまでいなかったってことですか？
全然知り合いに、あ、一人いるかな、でも、うん、なんかエンジニアリング系で女の子でっていうのは全然知り合いなかったので、
うん、
初めてですね、うん、会ったのが、うん、でそのそうかっこいいとは思いました、その時やっぱ見て、
うん、
そういうのあるんだみたいな、うん、
そうか、うん、あ、じゃあエンジニアという生き物を見たのもそこで初？
そうですね、初めてです。
なるほど。じゃあその会社では、仕事としてはまあ翻訳だから、あの技術的なまあ言葉とかも入ってくるっていう感じですかね、
うん、あ、そうですね、結構、うんうんうん、今もう忘れちゃってあんまり覚えてないかもしれないけど結構技術的な言葉でも、なんだろう、ハード系の言葉が多かったので、あんまり、
あー、そっかそっか、
そう、なんかコードとか、なんかそういうのの言葉はあんまり翻訳してなかったですね、
うん、うん、なるほどなるほど。でそのここで、その会社はだから結局なんだろう、パソコンはまあ仕事では使うけど、コード書いたりとかもちろん
コード書いたりはなかったです。はい、うんうんうんうん、でその時にたまたま、VBA の講座をなんか2日間取りに行ってこいって言われて、
うんうんうん、
取ったのが多分一番最初めにやったコードっぽいことかなと思います。なんかループを作ったのを覚えてるので、多分
そっかそっか。
それが初めて。
ちなみにそれまでは、お家にパソコンが来たのはいつ頃とか覚えてますか？
そう、それがあんまり覚えてないけど、でも結構小さい時にはあって、多分 Windows98 かな、
うんうん、
が多分あったはずで、
うんうん、
小学校低学年の時には多分あったと思います。でも年賀状を作るとか、
うんうん、
あとゲームするとかぐらいでしか使ってなかったですね、うん、
インターネット的なことはやってました？
インターネット的なことってなんかそのそうだ、
掲示板見たりとか、
あ、掲示板、
ホームページ作ったりとか、
そう、ホームページは、うん、あの高校生の時に、
うん、
なんかそう市の講座みたいなのを取って、それも多分1ヶ月ぐらいだったんですけど、ホームページビルダー使って って1個作ってみようみたいなのは1回だけやりました。あとはアメブロをやってたんですけど、
うんうん、
それも全然コードは書いてない感じですね。
じゃあ本当になんていうか今の仕事につながるようなことはあんまり子供の時にやってたかっていうと、
そうですね、全然ないんじゃないかな。もう本当にそれがホームページビルダーが一番近いかなっていうぐらいです
あと VBA っていうね、
VBA ですね、
でその最初の会社はどれぐらいの期間いた感じですか？
2年弱働きました。
でそこから転職みたいな。
でそうですね、そこで、なんかそう、その夫と一緒にどっか他の国に移住したいねっていう話をしてて、でいろいろ出してみたんですけど、なんか英語圏だったらどこでもいいって言って、で本当にいろんな国になんかカレッジに出して、そのカレッジから行くとビザがもらえるっていうのがそのなんだろう、生き方としてあるんですけど、そのカレッジを人事を出してみようかって言って、そのどこでしたかな、カナダ、イギリス、ウェールズと か、そう結構変わったところまで、オーストラリア、ニュージーランドと か、そういうところに出して、で唯一カナダが、アクセプトしてくれたので、そこで、じゃあ行ってみようかって言って、なんで仕事を辞めて、そうです、でも結構ギリギリで、なんだろう、もうとりあえず行っちゃえみたいな感じだったので、出国5日前とかにまだパスポートが返ってきてないみたいな状態 でこれダメになったらどうしようねとかって話してたんですけどそう、でもまあギリギリ間に合って無事にカナダに行きました。
あ、じゃあ2人とも学校に行くっていう前提で行った感じですか？
あ、彼が学校に行って、私はその間ワークビザがもらえるので、何でも好きなものを、好きなところで働けるビザ、その彼が学校に行ってる期間だけ働けるビザっていうのがそう出るんですけど、配偶者ビザがあって、そう、
そっか、じゃあその時すでに入籍されてたってこと？
あ、そうなんです、そうなんです。
おお、え、いついつい
つ、どのタイミングだ、彼が日本に来る時かなに入籍しました。
あ、そうなんですね。
そうです。
じゃあ、ですこっちで働い、就職して、
就職して1年後かなに彼が、彼が卒業時期が1年ずれてたので、彼が卒業するのが1年後で、その1年後に来て、来る前にでもビザが欲しかったので、来る直前に入籍をした状態でビザを申請して切ってもらったかな、確か。
なるほどね、
っていう形でした。
へえ、あ、それは日本で入籍したっていうこと
ですか？日本で、はい、入籍しました。
へえ
なんで私一人で出しに行ったんですよね入籍
と確かに本人到着してないから
そうなんです
へえそっか、じゃあもうそのカナダに行くときにはもうすでに配偶者の状態になってるからワークビザが出てるっていうことです
ね。そうですね。
なるほどなるほど。いやー、でもそれ結構聞いていると思い切ってるなっていう感じなんですけどいきなりなんかいきなりカナダ行くんだみたいな、しかも就活しなきゃみたいな、そっからですよね。
そうですね、そうですね、まあ、確かに知り合いもいなかったので、まあ、でもなんとかなるかって思って行っちゃって、で、まあでも職案みたいな、カナダの職案みたいなところに行って、でそこでレジュメ見てもらおうと思って行ったら、もうそこで日本語話者の人探してるからもうちょっと早くレジュメちょうだいって言われて、でそ出して、その履歴書か、履歴書出したら、そこがスルッとうまくいって、
へ、
トントン拍子に話が進み、そういきなりもう就職ができるようになって、
素晴らしい。
で そこで1年間働きましたね、私は。
それはどんなお仕事ですか？
それは
通訳的な、
いや、全然それも関係なくて、なんかソーシャルSNS のコメントをチェックする仕事みたいななんですけど、
へ、
そういう、なんだろうのかな、
まあなんだろう、
ちょっとなんか
ダマサポートにちょっと近いのかな、
近いけど、そういうような、でも結構なんだろう、単純作業というかだったので、 だって全然スキルにもならないし、
うん、
このあとどうしようって思ってて、でそこでその多分前回か前々回出ていただいたゆかさんのブログを見つけて、
うんうん
うん、おー、自分一人でキャリアチェンジできるのみたいな、海外でしっていうのに衝撃を受けて、
うん、
じゃあやってみようかなって思って、そこで初めてちょっとずつコースを見たりとかして、
うん、
ユーデミとか、
うんうんうんうん、
あとは無料のコースが何個かあるんですけど、そういうのを見て、うん、ちょっとその仕事の業務中もちょっとやったりとかもしてたんですけど業務中とか業務外とかで
うんうん、うん、
そう時間使って勉強し始めました一人で。
いやー本当になんていうかほぼほぼゼロから。
そうですね、ほぼほぼゼロですね。 HTML、CSS から始めて、
うん
うん、JavaScript に入ってみた
いな。すごいなー、うん、いやー今すごい淡々と話されてるけど、うん、めっちゃ頑張ってる。
めっちゃ頑張ってる。ありがとうございます。
いやいやいやいや。ブートキャンプの間は結構しんどかったですか？
ブートキャンプは結構そうですね、しんどかったですね。9時から9時までそうやってたので、
うんうんうん、
しんどかったけど、まあ、でも結構なんだろう、うん、周りとやれるから頑張れるみたいなのはあって、
うん
うん、
そっかそっか。
そうですね、お互い応援し合ってやっていける感じで、うん、だし友達もできたし、うん、行ってよかったです、
うんうん
うん、
いやー、すかさんすげえな。なんかこうポイントポイントでバッてジャンプするところがあるっていう感じがするんですけど、でもなんかそのすごい印象的だったなと思ったのが、サッカーずっと頑張ってきて、まあ、通信制の高校に行った時に、あ、いろんな人いるんだみたいなところで、
うん、
なんかこう発見というか、
うんうん、
あったのかなと思って、なんかそこがいろんな人いる、いろんな世界あるみたいなところ、
うん、
そこで知ったのが最初のというか、なんか衝撃だったのかなってなんとなくお伺いしてて思いました。
そうですね、それは本当にいいきっかけをもらえたなと思います、うん、やっぱりそうやって、うん、なんだろう、本当に初めていろんな人たちの事情とかを知れたみたいな、
うん、
他の人たちの、
うんうんうん、
で、うん、そこは本当に転機でしたね、うん、
うん、いやありがとうございます。ナスカさんのノートもね、ぜひ読んでいただきたいなと思います。思うところがすごく語られていて、語る内容が素晴らしいと思いますので、ぜひぜひご覧ください。はい、皆さんにですね、おすすめのエンターテインメント作品をお伺いしてるんですけど、何かあったらお伺いできますか？
そのエンターテインメント作品はあんまり、なんかなんだろう、ネットフリックスとかよく見て、コメディとかよく見てるのは見てるんですけど、うんうんうん、でも今熱中してるの何かって言われると、多分最近見始めたのユーロ2020っていうのをやってるんですけど、そのサッカーのがヨーロッパ選手権やってて、
うんうん、
でそれが結構楽しいので、
うん、
見てますっていうのを言おうと思ってました。
そっか、じゃあサッカー見る方は、
見る方はそうなんだ、ずっと小学生の頃からクリスティアーノ・ロナウドのファンで、
うんうんうん、
でその小学校の時、なんか誰もクリスティアーノ・ロナウドを知らないような時にすごいファンでいい、なんかすごい選手がいるみたいなこと言っててでその時からずっと変わらず今もプレーしてるって、
うん、
勇気づけられるので
確かに
見てて、とはいえ今ポルトガル負けちゃって、
そか
もうダメなんですけどでも結構面白いので見てます、
うん、じゃあサッカーやるのはちょっと辛かった時期あったけど、うん、サッカーそのものが嫌いになったわけじゃないっていう。
そうですね、結構高校、うん、大学まではちょっと避けてたんですけど、やっぱり、
うんうんうん、
なんだろう、心的にあんまり、うん、サッカーの話もしたくなかったし、
うんうん、
けどもう今はやっぱりなんだろう、その海外の文化に触れさせてくれたのもあるし、うん、やっぱり一緒にサッカーやろうって言うと 友達作りやすかったりこっちでもするし、本当にやっててよかったなって、うん、思います。
ちょっとなんか今グッときちゃいましたすいません、また勝手に泣いているありがとうございます。はい、他に何か作品とかはありますか？
作品は、何があったかな。他だと全然コメディがやっぱ好きなので、私日本のお笑いも好きなんですけど、
う
ん、なんで、でも最近あんまり見れてなくて、でも一番好きなのがモダンファミリーっていう、
はいはい、
知ってますかね、うん、それが好きで、うん、今2週目かな、うんうん、してます
シーズン2ってことじゃなくて、
あ、違います、
見るのを2週してるってこと。
2週目を見てますよ
あとシーズン11まであるの。
11ですけど、うん、結構面白いですね。
どの辺がおもろいとか聞いてもいいですか？
なんだろうと、そのまずそもそもそのモダンファミリーって、一つの家庭とプラスその家庭のなんだろう、親と兄弟の家庭を3つ合わせて、うんうん、そのゲイカップルで、なんだろうな、養子がいたりとか、
うん、
あと年齢年の差カップルで移民が奥さんだったりとか、うん、かそういう今時風な家族っていうのをやって、もうかなりちょっと古いので、今時風では今はちょっと違うかもしれないんですけど、そういうのを扱ってテーマにしてやってて、
うん、
で、私はグラリアっていうのがその奥さんなんですけど、あのやっぱ移民っていうので結構、うんうん、なんだろう、ちょっと感情移入をしながら見てます、うんうん、まあ、全然なんか自分がグロリアみたいだとは思わないけど、でもなんか移民の苦労みたいなのは結構喋ってくれるので
うんうん
う
ん、
う
ん、
そういうのは感情移入して聞いてますね、うん。
私これ見たことないんですよね、いつか見ようと思ってシーズンな、なんかシーズンいっぱいあるっぽいしなとか思ってたんですけど見てみよう、ありがとうございます、はい、あとありますか、お知らせとかでも
うん、あ、まあ、でももしなんだろう、カナダでエンジニアになりたいとか、うん、カナダに来たいとか、なんだろう、トロントの情報を知りたいとかあったらぜひぜひ連絡してください、うん、私でよければ何でもお答えします。お答えできるか分かんないけど、
あすこさん今あのゆかさんのやっておられるディスコードのコミュニティの方も参加されている、
そうです、そうです、そちらでも、
はい、うんうん、じゃあそちらとかでもし興味のある方いたらぜひ、
はい、ぜひぜひ、
ありがとうございます。バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方は、ぜひツイッターやウェブサイトまでご意見をお送りください。お使いのポッドキャストアプリなどで登録してあげていただけると、次回の更新情報を受け取りやすいので、ぜひお試しください。それではまた次回収録でお会いできたら嬉しいです。さよなら。
はい、ありがとうございます。